ました。マジックアンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。さあですね、開運伝道師の福田修山が、今晩も皆さんに開運情報をお届けです。メンバーはマジックアンズからヨハン&アクアブラザーズです。
イエーイ、こんばんは。
こんばんは。
今日はね、元気いっぱいですよ僕は。
あ、はい。
なぜなら、
はい、なんでですか。
朝の6時から、
はい、
夕方の6時まで、
はい、
12時間爆睡しておりました。
それはいいんですか。
ダメですね。
ダメですよ、
ね、完全にアウトですね。まさかまさかまさかこんなことになるとは。6時半ヨハンに。
そうですね、びっくりしましたね。今日ラジオないんかなって、
ね、まだちょっと声のガラガラ感が、ね、6時半頃ね、目覚め今ね、8時生放送ということで、
はい、まあ、はい、もうその休んだ力を生かしてもらいたいですね。
そうですね、
もう、はい、絶対ミスとかしませんよね、今日。
今日はもう間違いないですよ。
ですよね、ですよね、
ですよ、ですよ。
期待してますよ。
はい、こんな感じでございます、私は。アクアはなんか最近忙しいみたいですね。
忙しい、まあ、勉強は最近切り替えていきたいと思ってるんで、ものすごいやってますね。
あ、なんか学校的イベントが、
あ、学校的イベント、あ、そろそろ文化祭なので、でうちはそういうギミック装置を作っていこうかって話になってて。
そういうギミック装置っていきなり言われても、
なんかそういうてか ギミック装置、なんかあの仕掛けみたいなのを作っていこうっていう。
なんかテレビであった、
あれですね、あのピタマル、
もういいじゃん、ピタゴラや
ピタゴラスイッチのね、コロコロするやつですね。
そういうのを作っていこうかって話になってて、ね、踏んで、はい、コース考えるのと、うん、そのデザインと、うん、設計任されたんで、
ほとんどじゃないですかそれ。
一応だから、まあ、リーダーなのね。で仕切っていかないといけないんで、ちょっと大変ですね。
ちゃんとなんか仕掛けをいっぱい
考えてますね。それで学校行って指示出しして、また帰って調べて指示出ししてみたいなの繰り返しですね。
作業はしない。
作業も一応作ってますけど、
お前指示を出して一緒に作業すると、
はい、
完全にボスやと。
完全にボス、ボスあと2人いるんで。
ああ、なるほど。
まあ、そういう感じの体制進めていってるんで、はい、まあ、最近忙しいですね。
忙しい、そうですね、本当に。わかりました。
はい、
ヨハンは最近暇ですか。
はい、
最近暇ですか。なんか大学も4回になりまして、
はい、
あまりね、行かなくていいぐらいちゃんと取ってると。
そうなんですよね、もう、もう研究するしかないですからね。
あ、偉いですね。
ファイバーの話とかたまにしてますからね。光ファイバーがなん
か語り合ってますからね。
白衣が似合う男、
はい、来たことないんですけどね。
あ、失礼しました。
まあ、相変わらずこれでな、こういうキャラということでですね、はい、まあ、そんな感じでですね、やっていきましょう。今日も頑張ります。
はい、頑張りましょう。
トーンが怪しくなってまいりましたけれども、はい、ということで始まります、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーは、声優とか俳優とかに興味があるアクアが、兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーです。はい、今日はどんな文章をお兄ちゃんはしたためたんでしょうか。
はい、アクアの文化祭で、はい、なんかアクアと別のクラスで、アリスの劇をやるっていう風に聞いたんですよ。
はいはいはい、
そのね、ちょっと、まあ、じゃあ言ってくださいよ。
あ、そのチームがですね、あんまりアリスの良さを出せてないというか、なんか面白くないものになってたんで気に食わないということで、そしたらお兄ちゃんが、自分は面白いものを描けるぞと、いいものを描けるぞと言うから描いてもらいました。
言ってないですけどね。
アリスが、まあ、面白くなってるということですね。
きっと
原作と比べたらどうなんですか。
どうなんですか。
アクアがどう思ったか。
僕はまあまあ、とりあえず読んだ後にそれは、
ね、あ、そうですか。
みんなの感想を聞かないと、僕もこれはやる側なんで。
あ、そうですか。
だからコメントはむしろよろしくお願いします。
振ってきたの、わかりましたよ。、はい、じゃあそういう感じで、まあね、イケてるアリスが繰り広げられるということですね。なんか言うとくことあります。もう、
いや、もうまず聞いてほしいですね。
なるほどね、そういうことですね。わかりました。じゃあアクアでアリス・イン・コンクリート・ジャングル。
やばいやばい、遅刻だよ。あ、ウサギさんだわ。遅刻だ遅刻だ。ねえウサギさん、どこに行くの。仕事に遅れそうなんだよ。 そしてウサギなんかじゃない、私はただのサラリーマンだ。っていうかなんだ君は。あ、ウサギさんが地中に入っていく。待って待って。ピンポーン。
お嬢ちゃん、切符は持ってないのかい。
あ、ハンプティーダンプティ
ー。ん？ハンプティー、おじさんの恰幅がいいからか。あははは、お嬢ちゃんは面白いな。
ねえハンプティ、この小さな扉は何？小さくなる薬がいるの？
それは改札といってね、切符という、ほらこんな小さいカードがないと通れないんだよ。
切符ってトランプのお友達かしら。私の知り合いにハートの女王がいるわ。
よくわからないがお嬢ちゃん、お金は持ってないのかい。
今ポケットにはチョコレートしかないわ。しょうがないから扉をくぐりましょう。
こら、キセル乗車はダメだぞ。
やだ、私タバコなんか吸わないわ。芋虫なんかと一緒にしないで。トランプ編もいっぱい来た、もう裁判は嫌。なんだ夢か。
まあ夢落ちと、まさかの夢落ちということでは
い。
なるほど、コンクリートジャングルだったわけですね。
はい
はい。まあね、原作をよく踏まえたいいいじり方をしてるかなと思いましたけど、ね。はい、
そうですか、はい、それじゃあ本物とどっちがいいかと答える。
いや、まあ本物あってこそのこれですからね。
そうですね。
そうですね。
完全にそうですね。
まあ、比べるのも何かなとは思いますが、まあ楽しい、こんな劇があったら楽しいですね、はい、学校でやってたら。
そうですね、
みんなが元ネタをちゃんと知ってて読んでくれ、見てくれたらね、はい、よりこう拍手喝采が。ちなみにもう学校はもうほんまに普通に、
普通ですね。てかキャラクターが全部普通ですね、うん、普通の人なんです。
なるほど。
全部会話も
はい、ウサギであったりトランプであったりしないという感じ、
ね、まあ一応そうなんですけど、猫が普通だったり、
はい、
あ、もう口調が普通でやることも普通でみたいなんであったりとか、まあ
服装なんかそう、仮装とか猫っぽいヒゲ顔に描いたりとかも、
それはするんじゃないですか、
ね、それするんですか。
ただ本当に内容が残念、
不思議な世界が展開されないっていう、う
ん、普通の世界のなんかバトルものみたいな。
わかりました。
ちょっと違うよねっていうのを感じるんですね。これは十分不思議ですからね。
じゃあ今夜も登場していただきましょうか。
今夜も登場していただきましょうか、
はい、シャーリーさんに。
あ
ー、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、
いい声ですね。
お耳のお友達、ツンデレのシャーリーです。こんばんは。
ずっと考えてたんですかそれ。
ちょっと一瞬考えたけどもね。今のコンクリートジャングルで頭が真っ白になっちゃって、はい、あれれれれという感じだったんだけども、
はい、
は頭のところがね、何かイメージがよくつかめなかったなって、結構ね気合い入ってなかったかな、アクア君。
頭の方、
2人で話してたような感じになるんですよね、
はい、
でそれがね、なんかねごっちゃになった。
あ、
だからあれれれれっていう感じで、それであと最後に、最後というか中盤からね、
はい、
改札の、
改札のおじさん、
うん、おじさんとの、会話が生まれてきたわけだけども、
はい、
初めちょっとごちゃごちゃになってて、はい、うん、あれれれれれっていう感じでね、きっとねそれはね、何かのこの夏の緊張がね今伝わってきるんじゃないかなと。ね、登場人物っていうのをね、しっかりと自分の中で把握して、
はい、
朗読していただけるようによろしくお願いいたします。
はい、頑張ります
ですんでね。
そうですね、
なかなか
難しいですね、
はい、
あ、すいません、内容についてちょっと私よく分からなかったんで、またじっくり考えます。
まあまあまあ、元が、ね、分かってね、はい、そんな感じで、まあまあまあまあ、次じゃあどうしていこうと思ってるんですか。
次どうしていこう、
踏まえてこれから、
もっとキャラクターをそれぞれしっかりと捉えていきたいなと、
はい、
その、はじめの急いでいるサラリーマンはもうサラリーマンの声、サラリーマンの雰囲気、
うん、
もう勝つ姿形が伝わるぐらいの朗読力を今後見せていきたいなと思ってますよ。
すいません、ちょっと一個言っていいですかね、はい、擬音語がありましたよね、冒頭のところにピョンとかポンとか。
あ、ピンポン、
ピンポンですね。それね、やっぱりね、同じ声になってたんでね、
うん、
その登場人物と、うん、だからそのピンポンは別にどんなピンポンでもいいから、音色を変えるとピンポンらしいですよね。 その自分が登場人物がピンポンって鳴らしてるみたいな、あの言ってるみたいな感じに聞こえた。
ああ、
うん、
そ
うですね。ピンポンでもいいよ。
はい、ピンポンでいきます。
パンポン。
はいはい、そうですよ。まあね、いろいろありますね。一回本番前に聞いてもらって、アドバイスもらって、もう一回それで本番の方がいいかもしれないですね。
いいかもしれないですね、は
い、いや、彼の実力をここで感じてみたい。
感じてみたい。そうなんです。はい、
もうこっちでやるしかないですね。
はい、まあまあまあ、そんな感じでですね、はい、頑張っていきましょう。アクアの火曜の朗読コーナーでした。月刊シューザンダイジェスト。このコーナーはですね、開運メールマガジン週刊シューザンダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたしますということで、はい、ですね、9月も半ばに差し掛かろうとしておりまして、はい、ですね、まあ一番直近であったのが昨日ですね、長陽、ね、菊を飾って菊酒を飲んでなんたらかんたらということですね。まあ菊の節句ということで、アクアは昨日は菊は飾りましたか？お家飾ってましたか？
多分飾ってたんじゃないですかね。
見ましたか？
はい、玄関のところに
ありましたね。
はい、
なかなか綺麗な
本
番でしたね。
はい、あんな目立つところにあるのに。
いや、まあうちはいつも、まあ、そういうのはしっかりやってるっぽいですけど、まあ僕はちょっとボーっとしてるので。
安心して任せきってると。はい、ダメですよ、これは自分で自分のね、
はい、
体調管理するのと同じように、
はい、
開運行事も管理していかないと。
はい、
本当に。で、月曜日、あさってですね、これ何か分かってます？
あれ、すいません
。ようとなりましたけれども。中秋の名月ですからね。
はい、もちろん、
ちゃんと、それ踏まえて、ね、はい、この、何やったっけ、ウサギが餅をつくときに何と言ったでしょうとか、
ね、
ね、ちゃんと仕事、会社のね、メールマガジンの内容でも、ちゃんとかぶせていってるんで。
はい、
分かっときましょう。
分かっときましょう。
ね、ほんまにね、ね、ピタゴラスイッチばっか考えとったらあかんよと。
それでほんまに頭がいっぱいで、もうほんまにしょうがないな、僕は。はい、
ね、助けて、全力で乗っかってくる。
びっくりした。
びっくりしましたね。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じでですね、9月は特に、この中秋の名月が一大イベントです。特にね、十五夜お月様と、言いますけれども、まあ、旧暦の15日とこのリアルのお月様の満月がなかなかね、一致するときとしないときがあるんですけれども、今年は、一致します。十五夜お月様が、満月で、中秋の名月になりますということで、9月12日、ですね、特に時間でいうと夕方の6時27分にちょうど、月が満ち切りますんで、そのタイミングで月を見て、ね、何か願い事をするとより良いですよということですね。はい、このイベントはですね、まあ、月見との大福とかね、月見大福とかいろいろ、月見大福は商品名ですね。
雪見大福とかね。
月見大福ももちろんいいんですけれども、雪見大福か商品名は大丈夫ですね。はい、お餅とかですね、ああいうのもいいですよということですね。特に中国の、もともと中国の祭りなんで、中国では月餅とかいうね、おまんじゅうを食べたりしますんで、まあ、南京町で月餅を探して、その時に、まあ、食するのも良いでしょうということですね。あとは、まあ白い丸いものみたいなのが特に金運にとってプラスだったりしますので、白くて丸いおまんじゅう探して、その時に飾ったり食べたりするのもいいですね。あとは、まあ、すすきとかもできれば飾りましょうと、まあ、伝統にのっとった形で、まあ、月をめでると、で月のエネルギーパワーをいただくということに心を割いていただければと、心向けていただければと思います。はい、そんな感じで、まあ、9月は、ですね、土の木の月になるんですよ。まあ、1ヶ月ずつに 担任の木の月とかあるんですけれどね、3、4、5は木の木とかね、6月は水とか、8、7は暑いんで火の木とかね、あのそういう意味で9月、今月は土の木の月になります。ですので土の強化っていうのを意識するようにしていってください。これね、あの地盤運を強めるということにはなりまして、それによって来月、再来月、10月、11月の、ゴンの木、金運の時に向けて、その地盤を強化していくと、金をより強く生み出す地盤を強化するということで、今月を大事にしてください。今月は特に、家族の絆を強める、まずはね家族の絆っていうのがその人にとっての地盤になってきますんで、それを強めるような行動ですね。まあね、家族バラバラで食事されているような方は、まあ、できるだけ一緒に食事をとったりですね、まあ、休日に一緒に出かける時間をとったりですね、そういう絆を強めるという、行動を 何日かと取るようにしてください。そして、まあちょうどね、9月の第3月曜日19日ですね、敬老の日にあたります。まあ、家族の絆を強めると言いましたけれども、まあ、家族を生み出す根本は何かというと、おじいちゃんおばあちゃんになってきます。はい、その方々を敬うと、大事にするとプレゼントを送ったり、ね、一緒にご飯食べたり何々かして感謝の言葉を述べると、そういうことによってさらに、土の木、家族の絆が強化されていくんじゃないでしょうか。それがさらに自分にとって返ってきますんでね、まあ、そういうのを期待せずともやるべきことをきっちりとやっていきましょうということになりますね。はい、で、秋はさらにお彼岸がありまして、秋分の日ですね、9月の23日の秋分の日、前後3日間、21日から、26日までがお彼岸の期間になりますと。で、まあ、お彼岸っていうのも、ね、一つ先祖の供養の、タイミングになりまして、まあ、できるだけ、ね、お墓参りとか行ける方は行っていただきたいと思うんですけれども、まあ、先ほどね、おじいちゃんおばあちゃんに先祖を大事にしましょうと言いましたけれども、そういう形で、さらにね、上野ももう亡くなってしまったご先祖様に向けても、心を向けると、心の中で手を合わせると、仏壇に手を合わせるということをしていくと、さらに土の木が強化されますということですね。特にこの9月っていうのはそういうことを意識して、過ごすようにしてください。それが翻ってですね、自分に返ってくることは間違いないことなんですね。はい、わかりましたか、アクア君。
はい、
はい、しっかりとね、心の中で手を合わせるということですね。はい、9月はまあそういう形で、12日の中秋の名月、19日の敬老の日とで、まあ、21日から26日のお彼岸の期間というのが特に大切な期間になってきます。で、10月入ります 、10月5日が、旧暦朝陽、さっきね、昨日何、ちゃんとね、聞きましたかいう話しましたけれども、旧暦でいうところの9月9日が10月5日になります。この日は特に、まあね、元々の本来の意味においての朝陽の節句になりますので、この日もぜひとも菊を飾って、菊をね、まあ、食べたりとかですね、お酒に菊を浮かべて、その飲んだりですね、そういう行為をすることがより良くなります。10月5日本当に大切にしてください。何か始めたり開業とかですね、なんか契約とかそういうことにも、向いてる日になりますので、10月5日ですね、意識するようにしてください。他は10月が、まあ、そんなもんです。体育の日とかねありますけれども、ちょうどね、来月からちょっと10月の末に放送日になりますんで、月末に放送になります。10月の子供を語っていきたいと思ってるんですが、まあ、そういう感じでですね、はい、10月も大事にしていきます。あ、そうそう、あと10月の、何日だったかな、旧暦13日が、あ、9日ですね、9日が、10月9日が十三夜っていう日になりまして、15日の十五夜の満月と、すいません、あさっての、十五夜の満月と、10月9日の十三夜の月を見ることによって両方の月のパワーを得ましょうということです。はい、そういうイベントを大事にしていってくださいということで、はい、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。満月から満月 月の、月の満ち欠けにのっとった、1ヶ月の生まれ、その人の生まれ月の、昭和ですね、開運の道しるべなのですということですね。今月の満月占いは9月12日から10月12日の1ヶ月間の運勢占ったものになります。はい、1月生まれの人はですね、というかここはあれですね、
僕読みましょうか、はい、じゃあ1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、機運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、自分を客観的に分析して、隙を作らないようにしていってください。
はい、資格のない人間になりましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、焦ったりするのはダメですね、目標に向かって確実に、向かうようにしてください。
はい、千里の道も着実に進めば大丈夫です。
はい、
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運三角、機運が×です。
はい、3月生まれの方はですね、過信をそうすることはちょっと危険ですね。自分を過信しないと、本物の自信を持つ努力をするようにしてください。
はい、自分の力量を知っておいてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はですね、目先の利益にとらわれないと、そういうことですね。人に親切にするように心がけてください。
はい、本当に目先の利益ばっかりにとらわれると危ないです。
はい、5月生まれの人、恋愛運、金運が花丸で、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、積極性が大切な時になってきます。自分から前へ出る努力をしていってください。
はい、いろんなものに挑戦してみましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運二重丸、金運が花丸です。
はい、6月生まれの方はですね、非常に好調な時になりますね。楽しいことをね、なんて書いてるんですよね。まあ前へ、向上、自分を向上さすようにしていってくださいということですね。はい、
はい、
吹けすぎ吹けすぎ。自分の原稿が自分で読めないと、ね、字はきれいに書きましょうということですよ。
まあ外へ出ましょうと。
そうですね。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運丸、金運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、チャンスが近づいていますと、いつ来てもいいように準備をしっかりとしましょうということですね。
はい、受け入れ体制を整えておいてください。
はい、8月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、もうすごいいい時ですね、8月の方も。人との協調が大切なので、和をしっかりと保つようにしてください。
はい、もう日本人の心ですね。
はい、9月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運三角、健康運丸です。
はい、9月前の方はですね、ちょっと争い事に巻き込まれたりする感じがありますので、そういうことをもう事前にならないように注意していってください。
はい、ちょっと周囲に目を向けて気をつけてください。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事、恋愛運、金運三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、素直さが大切な時になりますので、信頼できる人の教えを請ってですね、従うようにしていってください。
はい、両親とかの話をちゃんと聞いてください。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運二重丸、金運が丸で、健康運が三角です。
はい、11月の生まれの方はですね、助け合いが特に大切な時になります。人に優しく親切にするように心がけてください。
はい、情けは人のためならずです。
はい、12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、非常にチャンスの時になります。その時をですね、焦らず待ちつつしっかりと準備をしておきましょう。
はい、そしてチャンスをがっちりつかみましょう。
はい、そんな感じでですね、1ヶ月の方ね、自分の月どうでしたか、今日は、今月は。
僕はすごい良かったですね。恋愛運が20丸でした。
なるほど、いいことありそうですね。
僕の時代が来るかもしれませんね、これ
かもしれないですね。はい、ヨハン君はどうですか。
はい、もう満点ですね。
ありがとうございます。ありがとうじゃなくて、そんな良かったんですか。
はい、
じゃあもうそれに向けて、どんどんね、外に出ていきましょうと。
はい、
はい、積極的な性が大事な時なんで、はい、そんな方で、そんな形でですね、皆さんも自分の月が、どうあったかというのを踏まえて、それを踏まえて前向きにどうするかっていうのをしっかりと考えるということが大事になりますので、占いの結果にそのね、 心を一喜一憂させずに、さらにそれを踏まえてどうするかっていうのをしっかりと自分で考えるっていうのがね、占いを人生に生かす秘訣なんでですね、
はい、
はい、もうね、雑誌のこのやつに見てちょっとねワクワクするのもねいいですけれども、本来の使い方っていうのはもっとねシビアなものなんでね、はい、しっかりとございます、しっかりとやっていきましょうということでですね、今日お話ししたね内容とかね、ラジオ放送のバックナンバーは、マジックアンズのホームページで見ることができますと、はい、開運フェスティバルと検索をかけていただければと思っております。はい、ありがとうございました。ということでね、まあ、特にね、この10月っていうのは、9月っていうのは、まあ、10月11月に向けて の、 金運の期間に、金運強化への準備期間になりますと。で、自分のね、周りの方、家族、身内、親兄弟ですね、を大切にしつつ、おじいちゃんおばあちゃんに、感謝の気持ちを表しつつ、ご先祖様に、祈りをと感謝の気持ちを向けるということをしていき、していけばより良い、ね、ハッピーと結びつくんではないでしょうか。そういうことを踏まえてですね、過ごしていてください。またね、次の来月の放送がちょっと伸びますと、これからね、月末の土曜日に、毎週放送していきたいと、毎月放送していきたいと思っておりますので、最後の土曜日、その月の最後の土曜日の夜8時に、チャンネルを合わせていただければと思っております。はい、ということで次の放送は10月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りして、またね、お会いしましょう。来週、来月の第2土曜日にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はこの番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。
来月第2土曜日にお会いしましょうじゃないですね、
第4ぐらい、
来月は第5です、第5土曜にお会いしましょうということで、はい、お待ちします。さよなら。